愛する天のお父様、ありがとうございます。平日に、このようにして、今日祝日ですけれども、本当に、ズームを通しての学びに、を設けることができ、また兄弟姉妹がこうやって集まってくれていることを本当に感謝いたします。そして、後からこの動画を見て、そして、この御言葉によって立て上げられようと、あなたにあって立て上げられようと願っている兄弟たちもいると思いますので、神様、すべての人に、この、時を祝福し、性別し、あなたの御心をわきまえ知ることができるように、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。では、ダニエル書の学びなんですけれどもね、この週の半ばにいつもやってますが、前回7章を読み終えました。で3回にわたってお話ししたんですけれども、前回予告しましたように、それでもやはり網羅できていない部分があります。でそれはですね、ダニエルの予言があって、そして新約聖書にある終わりの日の教えが、このダニエルの予言を元にして展開されているということです。イエス様ご自身が言及され、また人たちが終わりの日を教えるときに、ダニエルの予言を基としていることがよくわかり、そして特に黙示録はですね、この使徒ヨハネがイエス様から啓示を受けたわけですけれども、それがこのダニエルの予言が本当に基礎になっているということがよくわかります。で、このことをね、今日は今晩はじっくりと学んでみたいと思います。まずはね、前回読んだところの一部を読みます。7章の23節から27節まで、ダニエル書の7章の23節から27節までを読みます。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国、これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。十本の角はこの国から立つ十人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを悩ます。彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。しかし裁きが始まり、彼の主権は奪われて、彼は完全に絶やされ滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威は意図高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従するということですが、ダニエルのこの予言を通してですね、イエス様がご自身が十字架につけられる数日前、2、3日前にですね、弟子にオリーブの山から世の終わりについてのこの出来事を前もってお語りになったわけなんです。マタイによる福音書の24章、15節からちょっと長いんですけれども、22節までを、マタイの24章の15節から22節までを見たいと思います。それゆえ、預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。屋上にいる人は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それからそれらの日、身重の女たちと血の身ごを持つ女たちは哀れです。あなた方の逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさい。その時には世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからです。もしその日数が少なくされないなら、一人も救われないでしょう。 しかし選ばれた者たちのためにその日数は少なくされますですね。この預言者ダニエルによって語られた荒らす忌まわしいもの、まあ、これはですね、ダニエル書の8章、また9章、また11章にも言及をされているわけなんですが、で、この時に大いなる苦難をイスラエルの残りの民が受けるとイエス様が言われているわけです。で、この選ばれた者たちという、まあ、以前はね、選民とも訳されていたところですけれども、これですね、はっきりとユダヤにいる人々、ユダの産地にいる人々ということですが、もちろんユダヤ人たちなんですね。安息日が他の異邦人に関係があるわけはないのに、安息日にならないように祈りなさいともあるわけなんです。で、これが前回、ダニエル書7章で、話しました。この聖徒と呼ばれている人々の、まあ、主体、主たる人たちはこの、神を恐れるイスラエルの残りの民だということです。で、ダニエルの7章では、先ほど読んだように、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられると、この聖なる民を悩ます、この人物が出てくるわけですけれどもね。けれども、イエス様が、この選ばれた者たちのために、その日数は少なくされますとあるように、一時と二時と半時だけの間なんだと。まあ、こう定められているだけなんですね。だから、こう永遠に続くわけではないと。この、まあ、具体的な期間はこの3年半になるわけですけれども、その後に、獣ですね、これ反キリストとも呼ばれますが、やがて来られるキリストご自身によって滅ぼされるわけです。で、このようにして、主ご自身から大患難についてですね、その時に試練を受ける残りの民のことが語られたわけですね。そして使徒パウロは、ダニエルの予言をしっかりとテサロニケの新しい信者に語りですね、第二の手紙の2章で不法の人として取り上げているわけなんですね。で、ヨハネが受けたイエス様からの啓示、黙示録ですけれども、これをですね、まあ、今日はね、13章中心になるんですが、13章に至るまでの、なんかその、経緯というか、どのような流れになっているかも含めてお話をしていきます。まず、イエス様が現れてですね、このヨハネに。そして、今見たこと、見たこと、今あること、後に起こることをあなた方に、まあ、あなたに示すと、こう言われてですね。そして2章と3章に7つの教会に対する今あることが、をイエス様がお語りになっています。そして4章から、この後必ず起こることをあなたに示そうとして、この天に引き上げられたというか、天の情景を御使いが見せました。この前のね、ダニエル書の7章で、年を経た方として、天の御座の情景がありましたが、まさにそこを見させられたんですね。そして、この、黙示録の5章に行きますと、子羊がその方の前に現れて、そして、権利証書を受けるんです。全世界を、この所有するための土地権利証書ですね。これの巻物をね、受け取られたわけなんです。で、これも7章、ダニエル書の7章にありました。人の子が、この年を経た方の前に導かれて、そこで主権が与えられたと書いてあるわけなんですね。そして7つの封印でそれが閉じられていたわけですけれども、一つ一つを解くと災いが下っていきます。で、その第7の封印を解くとですね、さらにそこから7人の御使いがラッパを吹き鳴らすわけなんですね。で、それが続いていって、10章にですね、大きな変化というか、このまた区切りがあるんですね。で、その出来事が力強い御使いが、雲に包まれて天から下ってきて、地と海の上に立ちました。そして、そこには開かれた巻物があるんですね。この手に持ってるんですよ、彼の右の手に。で、7つの封印が解かれたということなんですよね。で、それで、10章の5節から7節にこう言ってます、この御使いが。それから海の上と地の上に立っているのを見た私が見たあの御使いは、右手を天に上げ、 天、あ、こっちか。天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを作って、よよ限りなく生きておられる方に近かけて誓った。もはや時は残されておらず、第七の御使いが吹こうとしている、ラッパの音が響くその日に、神の奥義は、神がご自分のしもべである預言者たちに告げた通りに実現するということなんです。時がもうない、残されていない、つまり今まで預言者たちが、この預言をしていたことがことごとく行われる。神の奥義というのは今まで隠されていたものが明らかになるということなんですけれども、この今まで語られていたこの預言者、まだ実現していないものがことごとく実現していくんだと、こう言ったわけです。で、11章から展開されていく、その土台っていうかね、こう舞台になっているのが、ダニエル書の7章から12章までに語られている終わりの日の幻なんですね。なので、非常にダニエル書って大事なんですよ。で、黙示録11章に入りますと、二人の証人が出てきます。まず、そこの舞台はエルサレムなんですね。で、エルサレムで神殿が建て直されます。ところがですね、その神殿ってちょっと変なんですよ。外庭が異邦人に任されているって書いてあるんですね。ということで、この、まあ、中途半端になっているというか、でですね、その後42ヶ月の間、踏みにじられると書いてあるんです。これ42ヶ月、3年半なんですよ。荒すい回しいものが聖なるところに入って、そして、この神殿の敷地が42ヶ月の間、踏みにじられるというのと、この合致するんですね。そして、後に学びますが、ダニエル書の9章の27節に、この半周経ってからですね、この、この日ごとの生贄とかをやめさせるということが書いてあって、それが荒らす、憎むべきもの、あるいは忌まわしいものが、まあ、する仕業なんですね。で、前半の方の、この3年半って言ったらいいでしょうかね。この、3年半の前に3年半があるんですよ。全部で7年、これ9章でじっくり学びますが、全部で7年間なんですけども、3年半、最後の3年半のところで、この大いなる苦難が来ると言うんですけど、その前ですね、のところが、つまり、3年半なんですけども、そこでね、この11章には、黙示録の11章には、1260日間、この二人の証人が予言をするって言ってるんですね。これゼカリア書4章に出てくるんですけれども、この二人の証人について。で、この再建された神殿について、これが偽りであるということを、まあ、暴くような予言だったと思うんですよね。でね、この証人、この予言者がすごい力ある、働きをするんですが、このモーセとエリアのような感じで、まあ、実際にモーセとエリアだっていうふうな、まあ、解釈が、大方の解釈なんですけれども。で、7節、11章の7節にですね、こう書いてあるんです。二人が証言を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が、彼らと戦って勝ち、彼らを殺してしまうということです。出てきました。獣です。で、これが、ダニエル書の7章に、出てくる第四の獣なんですね。あるいは小さな角っていうふうに言ってもいいかもしれませんが、その獣から出てくるですね。そして荒らす忌まわしいものともイエス様が呼ばれた人物なんです。底知れぬところとありますが、これは悪霊どもが幽閉されているようなところで、サタンがね、千年の間、この黙示録の20章で、底知れぬところに鎖で繋がれているというのがある。まあ、そこでありますね。で、そこから出てきたっていうんですよ。で、これ後でね、じっくり見ますけれども、彼はね、この獣は傷を受けて死んだもののようになるけれども、生き返るっていうふうに書いてあるんですね。だから、そこから出てきてですね、この、そこから出てきて、そして死んだように見えていたんだけど、生き返ってです。生き返るように、こう、人々は見えるわけですね。そして、この二人の証人を殺してしまうんですよ。で、その、まあ、証人自身はね、 3日半死んだままなんですけれども、蘇って天に上げられるんですが、そういうシナリオですね、ストーリーですね。そして12章に行きますと、この獣の背後に働いている存在が現れるんです。それがサタンです。で、赤い竜として現れます。でね、竜ってなんか私たち架空の動物っていうふうに思うじゃないですか。けれども、ちょうど中国では、まあ日本語にもなってますよね、恐竜って呼びますよね、恐ろしい竜と書きますが、これね、まんざら嘘じゃないんですよ。ですね、旧約聖書にね、蛇とも呼ばれて、レビアタンとも呼ばれている存在が出てきます。イザヤ書の27章の1節にこう書いてあります。その必種は、鋭い大きな強い剣で、逃げ惑う蛇、レビアタンを曲がりくねる蛇、レビアタンを罰し、海にいる竜を殺されるって言ってるんですよ。で、これね、曲がりくねる蛇、レビアタンというのと、海にいる竜っていうのは、これ同義ですよね。これ、同じ存在を言い表していて、蛇でもあり、竜でもありって感じなんです。蛇のように見えて、けれども、海に行って、こう、なんちゅうかな、ですね、これね、ヨブ記の41章ね、ぜひね、時間があったら読んでみたらいいと思いますね。火を吹くんですよ、このレビアタンって。火を吹く。で、まさにね、読むとね、恐竜のような存在なんですね。ヘビっていうふうに呼ばれたり、この竜とも呼ばれますけれども、私たちはよく知っています。ヘビと言ったら、思い出すのは、エヴァを惑わした、古い蛇ですね。その背後にサタンがいたわけです。そして竜とも呼ばれるわけです。黙示録の12章で9節ですが、はっきりと宣言されています。こうしてこの大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。竜、古い蛇、サタン。これが終わりの日における、この災いの黒幕になります。で、天において、この戦いをした後で投げ落とされてですね、最後のあがきをするということで、この、一時、二時、半時があるわけなんですね。で、12章ですね、見ますと、もう一人の人物、女が出てくるんですね。で、その女は、太陽をまとっていて、この月を足の下にしていて、頭に12の星の冠がかぶせられています。で、これがヨセフが見た夢なんですね。創世記に出てきますが、イスラエルの家族、家のことなんですね。イスラエルの民のことなんです。で、そこから出てきた子を竜が食べようとしますけれども、まあ、できなかったと。で、私たち、このイエス様ご自身がお生まれになってですね、ヘロデ大王がベツレヘムにいる男の子をすべて殺したことにも現れていて、食べてしまおうとしたんですけれども、それは成功せずですね、この方は、生涯を全うされてですね、十字架で死なれて蘇って天に昇られるわけです。で、残されたイスラエルの民がいます。ですね。で、地上に落とされた竜が追いかけるんです。でも、女は荒野に逃げて、まあ、洪水を流すんですけれども、その、荒野の地形によってそれが飲み込まれていくので、この残されたものは、この守られていることが書いてあります。ちょっとお読みしますね。12章の14節ですが、黙示録ですよ。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒野にいるある自分の場所に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前から逃れて養われるためであったということで、また出てきました。一時と二時と半時ですね。イエス様がマタイの24章で、荒らす忌むべきものが聖なるところに立ったらユダヤの人たちが山々に逃げなさいとこう言ったんですよね。で、その山々に逃げて荒野に逃げると書いてあることで、実はこれは同じことを言っています。 で、私がエルサレムに行ったりとか、あとはベツレヘムとか、これユダの産地なんですけれども、で、その産地に行ってですね、僕ね、あるホテルにね、泊まった時にね、朝、ちょうどね、ヒノムの谷がね、のね、すぐそばにあるホテルに泊まった時に、朝びっくりしました。なんかね、ちょっとこう、窓からね、青いね、この水平線みたいなの見えるんですよ。一体何でかなと思ったら、視界なんですよ。でもずっとずっと遠くにある視界が見えてしまうのはなぜかって言ったら、ユダの山地から一気に世界で一番低い陸地である、このヨルダン渓谷にある視界なんですね。これがね、マイナスの400何メートルかなんですよ。だから一気に下の方をね、こう見えるわけなんですよね。でね、その向こうが高地になっていまして、だからヨルダン渓谷の向こう側、ヨルダン川の向こう側がね、高地になっていて、そこが今のヨルダン、まさにヨルダンなんですけれども、で、視界が、の東側がモアブの地で、そしてさらに南に行きますと、そこにね、山々が連なってるんですよ。で、それが、このエドムの地ですけれども、聖書の中では、ボツラとも呼ばれているですね。この、いろんなところに出てきますけれども、このボツラっていう名前が。で、そこに逃れる話が、この出てきますね。この予言の中で。でね、今のギリシャ語でね、ペトラと呼ばれてるんで、これが一番有名なんですね。ペトラですね。で、これがナバタイ人っていうか、アラブ系の民族が当時住んでいた。で、大きな王国を築いて、その首都だったんですけれども、山々に囲まれていまして、車さえも通ることができず、ラクダに乗っていく、なんかね、3、4キロのね、シークって言われるね、小道ですね。こう崖と崖の間にある小道をこうずっと歩いていかなければ中に入ることはできないんですね。で、中に入るともう山々に取り囲まれていて、そこがですね、お墓がたくさんあるんですけども、まあ、ネクロポリスとよく言われますが、昔のね、ギリシャの町っていうのはね、このお墓に囲まれながら生きてるっていうのは、まあ、ちょっと気持ち悪いんですけれども、私たちの今の感覚ですると。だけど、そこのね、遺跡がたくさんあって、インディアナ・ジョーンズのね、第1回目に出てくるのが一番、ペトラでは有名な、ですね、宝物蔵と呼ばれますけれども、当時の一番、栄えた時の王様の、このお墓ではないかと言われてるんですね。だから、山々に、この岩山に囲まれていて、もう本当に入ることのできない、もう細い道しかないというようなところに、まあ、隠れるのではないかと言われて、まあ、いるわけなんですね。まあ、このようにして一命を取り留めるんですけれども、12章の最後にね、こう書いてるんですよ。この竜がですね、海辺の方に移動するんです。12章の17節、18節。すると、竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りのもの、すなわち、神の戒めを守り、イエスの証を固く保っている者たちと戦おうとして出て行った。そして竜は海辺の砂の上に立ったとあるんです。ということで13章に入るんですが、この海から出てくるのがこの獣なんですよ。で、この獣に竜が、今から見ますよ、力と王座と権威を与えるわけなんです。で、13章の一節で、また私は海から一頭の獣が登ってくるのを見た。これには十本の角と七つの頭があった。その角には十の王冠があり、その頭には神を冒涜する様々な名があった。私が見たその獣は豹に似ていて、頭は熊の足のよう、口は獅子の口のようであった。竜は、この獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えたということでね、出てきましたね。でね、第四の獣とちょっとこう、違うんですけれども、7章全体を見ると、これがね、全部合わせたような獣になってるんですよね。第一の獣が獅子だったんです。第二が熊。第三が豹だったんです。これ全部が出てきます。そして十本の角。これが第四の獣でありますね。 第一がバビロンで、第二がメディアペルシャで、第三が表だったんですけれども、そして、第四が、ね、ローマ帝国ですね。だけれども、その第四の獣っていうのは、実は終わりの日の復興ローマって言ってるから、ローマの、この特徴を合わせ持った恐ろしい存在って言ったらいいでしょうね。で、7つの頭があったっていうのも、これも驚きですけども、ダニエルの7章にはそんなこと書いてませんね。これね、17章でね、御使いが詳しく説明していくんですよ。で、その17章の説明をするためには、ダニエル書の8章を読まないとわからないんですね。だから次回ですね。次回、ダニエル書の8章。まあ次回って言って、そうですね。これ全部できるかな？できないと思いますね。8章もすごい細かいので。まあ難しいし、まあ、8章も多分分割してですね、さらに、黙示録にまた戻るっていう学びになると思いますが、ちょっとこれは置いといてください。ですね。今の時点では置いといてください。で、ここでね、7章にあったように、この獣の特徴は、神を冒涜すると、ね。その頭には神を冒涜する様々な名があったとあります。でここで大事なのは、竜がこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えたっていうところですね。だからこの国を支配する一人の人物がこの獣なんですけれども、悪魔の力と王座と権力権威が与えられるという、この尋常ではない大きな力によって、まあ、この動いていくんですね。その第四のこう獣っていうか、それを乗り越えた終わりの日の姿と言っていいでしょうかね。まあ、豹のようなこうすばくしっこさがあって、支配を一気に広めていく、このギリシャ帝国のようなね、スピードがあると。また熊の力、これね、ペルシャメディアなんですけど、物流や人海戦術って言ったらいいですかね。で、それによって支配をしていくっていう面もあるわけです。で、バビロンのように、獅子のようにもうこう食らっていくっていうですね、この小さな国々を、まあ、こういう特徴を持っているわけです。で、この竜がね、すべて与えたわけなんですけども、こことですね、まことの神とその御子であるキリストとの姿と実は似てるんです。悪魔が神の選ばれたキリストに対抗するために、父なる神がキリストに行われたことを真似していく。パロディをやっていくことによって対抗するんですね。神のなさることを真似することで、人々が真理ではなく偽りを信じるように惑わしていくようになるわけなんです。神はキリストにご自分の力と位と権威を与えられましたよね。同じようにして悪魔が反キリストに自分の力と位と権威を与えたんです。イエス様はこの悪魔の誘惑を受けておられました。バプテスマを受けられた時に、御霊が鳩のように降りて来られて、そして天から声があってです。これは私の愛すること。このように言われてですね。で、その後に御霊に導かれて、荒野で40日断食をイエス様がされて、それで悪魔が彼にやってきて誘惑したんですが、イエス様が、高い山に連れて行きました。そしてこの世のすべての国々と笑顔を見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげようと言ったわけです。で、この誘惑って、これ本当にリアルなんですね。もうこのアダムが罪を犯した時から悪魔に、この万物、この被造物の支配が、渡されてしまったわけなんですよね。で、イエス様はその支配をこの神のもとに奪還するために来られたわけですけれども、もうすぐにあげるよってこう言ったんですよ。で、イエス様は退かれました。拒まれました。で、なぜかって言ったら、イエス様は世界をご自分のものとするためには十字架の道を歩まなければいけなかったんです。その苦しみを通られて流される血を対価として、それで世界を自分のものとして勝利をキリスト者に この分取り者のような分け者、分け前を与える感じでね、父の、それをやって父なる神のものとしていくわけなんですよね。しかし、悪魔はですね、同じようにして全ての国々に栄華を与えるよと言ってですね、その人物はそれを受け取っていくわけです。これが反キリストです。キリストは拒まれて十字架の道を歩まれましたけれども、反キリストは竜の差し出したものを受け入れて、そのまま権威と力、位を自分のものにしたわけなんです。そして3節をご覧ください。その頭のうちの一つは打たれて死んだと思われたが、その致命的な傷は治った。前者は驚いてその獣に従い、竜を拝んだ。竜が獣に権威を与えたからである。また人々は獣も拝んでいった。誰がこの獣に比べられるだろうか。誰がこれと戦うことができるだろうか。ということで、この撃たれて死んだと思われていたんですね。これ14節見るとね、剣の傷を受けながらも生き返ったと、こう言ってんです。で、それがこの受けてですね、死んだようになっているところ、で、その時にどこにいたかって言ったら、底知れのところにいたんですよ。この11章の7節を見ると。で、そこから登ってきた獣がね、この、出てきて、まずはね、この二人の証人を殺すと。いうことを行ったわけですよね。でね、致命傷を受けるんですね。この、反キリストが受けて。ゼカリアはですね、なんと、これを、予言しているんですけれども、ちょっとお待ちくださいね。はい。こう言ってますね。11章の17節で。災いだ。羊の群れを見捨てる脳なしの牧者。剣がその腕と右の目を打ち、その腕はすっかりなえて、右の目の視力は衰えると。まあ、このように、まあ、言って、いるわけなんです。で、こうやって、まあ、神がキリストを蘇らせることによって、この方が全能の神の御子であることが明らかにされたというこの復活によってですね、あ、この方がね、御子、神の子なんだということが分かったわけじゃないか。ローマの一章の4節に書いてますけれども、それと同じようにして、真似事をして獣が生き返ったように見せてですね、そして人々がこの人がっていうことで従って拝んでいくようになって、で、竜をも悪魔をも拝むようになると。ですね。イエス様を礼拝することによって父なる神が褒めたたえられるということが、フィリピの2章の9節から11節に書いてますけれども、まさにそのパロディですね。真似事をしてるわけです。で、なんでこんなことがね、獣に従って拝むようなことが起こるのか。その違いは何なのか。このキリストに従って、この、イエス様を礼拝する者たちがいる一方でね、獣に従って拝んでいくっていう人たちもいるわけです。その違いというのは、まさにさっき話した話、イエス様が悪魔の誘惑を退けた動機で、十字架への道ですよ。私たちが、十字架につけられたキリストを信じてですね、罪が許され救われて、この古い自分はキリストともに死んだとみなし、キリストともに蘇って、生きているのはキリストなんだということを告白しているわけです。で、この福音を受け入れているか、それとも自分を愛して福音を拒んでいるかの違いなんです。テサロニケの第2の2章、9節から12節を読みます。そこにね、今の話が出てるんですよ。テサロニケの第2の2章の9節から12節。不法のものは、サタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、またあらゆる悪の欺きを持って、滅びる者たちに臨みます。彼らが滅びるのは、自分を救う真理を愛をもって受け入れなかったからです。それで神は、惑わす力を贈られ、彼らは偽りを信じるようになります。それは、真理を信じないで不義を喜んでいたすべての者が、裁かれるようになるためですということですね。キリストとその十字架なしの福音というものがあれば、その福音は最悪の知らせです。 キリストを素通りしてこの世の救いを求めれば、そこには反キリストがいて、反キリストに従い、反キリストを崇めるようになるのだということです。で、5節いきましょうか。この獣は大言相互して、冒涜の言葉を語る口が与えられ、42ヶ月の間、活動する権威が与えられた。獣は神を冒涜するために口を開いて、神の皆と神の幕屋、また天に住む者たちを冒涜したということですね。この冒涜の働きがありますけども、なぜかといったらですね、この悪魔がね、まずエヴァを惑わした時に、あなたが神のようになるんだと、それをね、知ってるから神はと、こういうふうにね、言ってですね、誘惑した、この高慢の罪、傲慢の罪がですね、終わりの日に最も明らかになっていくわけですよ。これね、ダニエル書の11章のね、36節にもね、この反キリストの様子が書いてますけれども、この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高く上げて大いなるものとし、神々の神に向かって驚くべきことを語る。彼は栄えるが、ついには神の憤りで滅ぼし尽くされる。というようにあるんです。そして、テサロニケの第2の2章の4節で、不法の者はすべて神と呼ばれる者、礼拝される者に対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになると。ですね。このようにして、もう自分以外のものを神とすることを拒否し、誠の神をゆえにね、罵るわけですよ。で、神の皆を汚すだけではなくて、神の幕やまた天に住む者たちを冒涜したって言ってますが、すでにね、天にいる生徒たちをも、この冒涜していくわけなんです。で、このように、これを見るとですね、この神の主権があって、神の国があって、しかしサタンが、あなたが賢くなるよという誘惑、つまり人間中心すぎですね。神の形に作られた人間が、いや、私こそが神なんだと言っていく。つまり人間中心すぎ、ヒューマニズムですね。で、これが反キリストの例ですよ。ですね。で、私たちはそこにある高慢の罪を取り除いていただくために、イエス様の十字架を信じ、そしてこの方の十字架に自分の十字架を背負って生きていくようにされていったわけです。でね、ローマの、十字架っていうのはね、痛い苦しいっていうのもそうなんですけれども、あれはね、恥ずかしめでもあるんですね。無理やりにでもローマの主権に屈服するためにですね、与えられているわけなんです。で、これがね、ローマの13章の1節に書いてますけれども、すべての権威は神からのものだとあるように、この私たちが従わせて生きるですね。この主権に従わせて生きる。主に従っていくっていうこと。これが社会生活、家庭生活でもね、主にあって人々に従っていくということですね。で、これがですね、私たちキリスト者の姿なんですけれども、違った教えが教会の中に入り込んでくるということもパウロが、この警告をしていて、まあ、反キリスト的なね、まあ、行動に移る話が、も出てるんですよ。第一テモテの6章の3節から5節をお読みしますけれども、こんな感じです。第一テモテの6章の3節から5節。違ったことを教え、私たちの主、イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しない者がいるなら、その人は高慢になっていて、何一つ理解しておらず、議論や言葉の争いをする病気にかかっているのです。そこから、妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じます。これらは知性が腐って真理を失い、経験を利得の手段と考える者たちの間に生じるのですと。まあ、こういう形で、まあ、教会にも偽教師たちが来るんですが、まあ、反キリストが来る前にこのような、まあ、反キリストの霊が働いてですね、教会の中にまで、まあ、こう来ると。いうことですね。これをね、第一ヨハネでは反キリストとはっきり言ってるんですよ。第一ヨハネのね、2章の18節、幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることわかります。で、これね、日本語で読むとね、よくわかんない文なんですよ。けれども、ちょっとね、英語っぽく話しますね。幼子たち、今は終わりの時です。ザ・反キリストが来ると、あなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストたちが現れてますと。 まあ、こんな感じでギリシャ語に書かれてます。だから反キリストというあらす忌むべきもの、獣とも呼ばれるものが来ることがをあなた方は聞いているけれども、今や多くの反キリストが現れている。これはね、反キリストの霊、不法の秘密によって動いている者たちは多くいるっていうことです。で、実際の反キリストはまだ現れてないんだけれども、その霊は働いているっていうことです。で、それで今が終わりの時であることがわかるということなんですね。で、7節ですね。獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。またあらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威が与えられたということで、7章でね、ダニエル書のその角は生徒たちに戦いを挑み彼らに打ち勝ったっていうふうに21節に書いてありましたですね。あれですね、この、さっきね、イスラエルのね、残りのものの話をしましたけれども、その他にですね、黙示録を見ると、7章で14万4千人のね、神のしもべと呼ばれているイスラエル人たちによって、大勢の人たちが、艱難に入っているにもかかわらず、イエス様を信じていく姿が出ているんですよ。で、彼らが、に対して角ですね、このダニエル書の7章、またはここ、獣って書いてますが、戦いを挑んで打ち勝つって書いてあるんです。で、これが教会に対する約束と違って、マタイの16章の18節でペテロに対して、これつまり教会に対してですけれども、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできませんと、勝利するんだってことが約束されているに、いるんですね。教会の時代とはね、この今読んだところっていうのはかなり様相が、この姿が、雰囲気が変わってるんですね。教会の時代にももちろん世の勢力が戦ってくるんですが、天からの鍵が与えられていて、殉教者が出てきても、なおのこと生き残って福音は広まって信じる者も増えていくんですが、この大患難においては、反キリストが生徒たちに勝利するってことは、これね、信じたらそのまま殺されて何も残らなくなるってことなんです。もうただ死んでくるだけです。信じたら。という状況なんですね。で、8節で、いきますよ。地に住む者たちで世界のもといが据えられた時から、ほふられた子羊の命の書にその名が書き記されていない者は皆、この獣を拝むようになるということで、世界全体が反キリストの支配に入っていくんですが、興味深いことに世界のもといが据えられた時から、ほふられた子羊の命の書にその名が書き記されている者はね、拝まないっていうんですね。で、この命の書というのが天にあるということはね、黙示録の中で3章の5節にも書いてありますし、あとは、他のいくつかに書いてあるんですね。で、これ教会に対しても、今このそうですね、3章の5節は教会に対してなんですけれども、エペソの1章の4節も同じように、世界のもといを据えられる前から神がこの方にあって私たちを選んだって言ってるんですね。で、これが教会ではないけれども、大患難の中にいる生徒たちにも、この命の書に書き記されているということが、この行われて、いましてですね。で、彼らは殉教の方を選び取っていくことができるということです。つまり、この世界のもといが据えられた時からすでに選ばれている人たちですね。この書が、名前が書かれているからこそですね、この死に至るまで、まあ、彼らは忠実でいることができるわけです。これとても大事ですね。これ教会に対してもそうですよね。教会も選ばれているからこそですね、この、まあ、自分たちでは耐えうることができないような迫害があったとしても、この死に至るまで忠実でいることができるわけなんです。で、9節です。耳のある者は聞きなさい。囚われの身になるべき者は囚われ、剣で殺されるべき者は剣で殺される。ここに生徒たちの忍耐と信仰が必要であると。これ、簡単に言うとね、自衛行為。だからつまり、自分を守るために戦ってはならないという戒めなんですよ。 そのまま死んでいくしかないっていうふうに言ってるんですよ。もうだから、神、反キリストの手に明け渡されてしまったんですね。まあ、ちょうどここの話っていうのは、イエス様がね、この捕らえられる人に、このご自身を明け渡していって、この、カヤパの前で裁判を受けるわけですけれども、その時にペテロが、剣出したじゃないですか、剣。ですね。けれどもイエス様が戒めて、マタイの26章の52節で、剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆、剣で滅びますと。まあ、ここですね。これに似てますね。だから生徒たちの忍耐と信仰は必要だと。で、この一時、二時、半時というね、期間があるから。そのことを信じてね、忍耐が必要だと。だから、やり返すことはできない。戦うって言っても物理的な戦いは、もうできないよと。死んでいくだけだよって話なんですよ。で、次行きますよ。11節ですけれども、また私は別の獣が地から登ってくるのを見た。それは子羊の角に似た2本の角を持ち、竜が語るように語っていたと。これ、ね、ダニエル書の7章には掲示されてない新しい知識ですね。海から出てきた1匹の獣がいて、反キリストは異なる別の、この獣ですよ。で、この別のっていう言葉が、まあ、ギリシャ語で同じ性質を持った別のものという意味の言葉で、なので、この、その、最初に出てきた獣と同じ性質を持っているということです。もう一人の助け主っていう、精霊が呼ばれますけれども、もう一人っていうのも全く同じギリシャ語が使われていると。これもね、モノマネなんですよ。精霊のモノマネをしてるんですよ。この別の獣って、これ偽預言者と、黙示録の19章に出てきますけれども、偽預言者はね、これ似たようなことをしてるんです。けれども本質が違います。地から登って出る、来るですね。天から与えられるのが、この御霊です。ですね、上から、この生まれるっていうね、新たに生まれるっていうふうに、このヨハネの3章で訳されてるのが、実はね、上から生まれるとも訳すことができるんですよ。だから、天から生まれたもの、神から生まれたものが私たちね、本当に神のことになることができるんですけども、地から登ってきたって書いてますね。これもね、だから、御霊を持っていない、単なる人なんですよ。肉の人なんですよ。けれども、この似たようなことをやると、パロディをするんです。子羊の角に似た2本の角ってあるでしょ。でこれが、黙示録の5章の6節にはイエス様7つの角を持ってるんですね。で、これとね、同じように振る舞っていくんです。で、この角とか、角っていうのは権威とか力を表しますから、まあ、この力をね、表すんですよ。で、竜が語るように語っていたってね、これもね、力と権威を帯びて語っていくんですね。まあ、イエス様も力と権威を、神の力と権威を帯びて語られましたが、同じようにパロディ、ですね。モノマネをしていくわけです。12節。この獣は最初の獣が持っていたすべての権威をその獣の前で働かせた。また、地と地に住む者たちに致命的な傷が治った最初の獣を拝ませた。また、大きな印を行い、人々の前で火を天から地に降らせることさえしたと。ですね。こういう、このことをするんですね。まあ、この最初の獣が、このいわゆる反キリストが政治的な要素の強い指導者ですけれども、こっちの獣は宗教的なね、この要素強いですね。これ拝ませるっていうことですね。印を行うっていうことですね。この御霊の働きと似てるわけですよ。だから、御霊が働かれて人たちに働いて印と不思議を行って、そしてイエス様を述べ伝えた人たちがいますけれども、この御霊が働くと、ここでは、偽の預言者がね、この、獣の前でこの権威を働かせてですね、そして、拝ませるわけですよ。しかも致命的な傷が治った、だから復活しただと、この獣はね。それで、印を行っていくと。まあ、偽物っていうのはね、こうやってね、打ち消す。本物の働きを打ち消すように奇跡さえ行うわけですね。で14節。また、この獣は、あの獣の前で行うことが許された印によって、地に住む者たちを惑わし、剣の傷を受けながらも生き返ったあの獣の像を作るように、地に住む者たちに命じた。それからその獣の獣に、獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を 言うことさえできるようにし、またその像を拝まない者たちを皆殺すようにしたということで、はい、拝ませていってね、像を作る、ここがね、もうこの偽りが出てきますよね。私たちは目に見えない方を信じ、そしてこの聖霊の働きによってイエス様を信じ受け入れてるわけですけども、崇めてるわけですけれども、こちらはですね、そうではないですね。像を拝むこと、そしてしかも強制するんですね、要求するんですね。ダニエル書の3章を学んだときに、ネブカドネツァルが金の像を作って拝ませたということが書いてありました。で、この像を作って拝ませるということが、まあ、歴史の中にもどんどん起こってきて、8章にもね、ギリシャの王がこのユダヤ人にその像を拝ませるという、このことを予言している箇所がありますですね。歴史において何度となく繰り返されて、そして同じようにこの獣の国で強要するんですよ。で、気持ち悪いのオカルトが入ります。息を吹き込んで物を言わせるようにするんですね。サタンの深みってね、このティアテラの教会に偽予言者のイゼベルが行っていることはサタンの深みとありますけれども、このように、なっていくんですね。ちょっとどういうものか想像できないけども、想像しない方がいいと思いますけれども、オカルトの世界ですから。で、生徒たちに、この圧迫をこのようにかけていくんですけれども、それだけじゃなくて、この経済的な圧迫もかけます。また獣はすべてのものに、すなわち小さいものにも大きいものにも、飛んでいるものにも貧しいものにも、自由人にも奴隷にも、その右の手あるいは額に刻印を受けさせた。またその刻印を持っているもの以外は誰も物を売り買いできないようにした。その刻印とは、あの獣の名またはその名が表す数字であるということでね、この刻印についてですけれども、これね、もうあまりにもこう、なんていうかな、こう話が突出してるというか、この話がすごい突出してるので、聖書的に見ていく必要があります。つまり文脈っていうか背景っていうか、まずエゼキエル9章にね、エルサレムでこの忌み嫌う偶像礼拝が行われていることに悲しんでる人々に、その、人々のね、額にね、印をつけようっていう命令があるんですよ。で、これから、この裁きを行うけれども、額に印がついている者たちは死なないで済むんですね。これが背景になります。あと、教会についてはエペソの一章に聖霊が私たちの贖いの証人だっていうのを書いてあります。で、黙示録7章に14万4千人のイスラエル人に神のしもべとして証人を押されるっていうね、これ書いてあるんですよ。で、これが印が押されているので、9章で、まあ、イナゴのような、まあ、悪霊が出てきて悟りの毒を持っているので、多くの人が苦しんでいくんですけども、印が押されている人は害を受けないで済むんです。で、このね、額につけて、しかもね、手にやるっていうのが、これ一体、新命記の6章の8節にこう書いてあります。これを印として自分の手に結びつけ、これは神の言葉ですね。記章として額の上に置きなさいと。つまりね、自分が手をこう動かしてるわけじゃないですか。まあ、こっちでもいいんだけれども、手を動かしていて、そして額っていうのはいつも自分の見ているところのこの頭のこの上にあるわけでしょ。それで主の言葉をいつも覚えていなさいということで、命令を覚えていなさいということで、そのことが書かれて、それとね、同じような、自分は主のものであるということが、この額につけられて、またこの右手につけられることによって、この分かるわけですね。だから神のものにされている、所有のものにされているっていう意味合いがあるわけなんです。それを獣の国においてはモノマネをして、獣の名の刻印が押されて、それが無差別でやって全住民の登録なわけですね。それがないと売り買いができないんですよ。で、これが話題になって、昔はね、バーコードがそれだって話になった。今気にしてる人います？バーコード。クリスチャンで。ねえ、バーコード危ない、反キリストの獣の印だってこうやって、バーコードね、ピーってやって、昔はね、ガチャガチャガチャ全部ね、商品が打ってったんで、検証になったんだよね、ほら、スーパーマーケットの、レジやってる人が。今、ピー、ピー、ピーじゃないですか。で、あれがね、危険視されてたんですよ、当時。で、今はね、体内チップ。まあ、僕も、これは、やべえなっていうか、 絶対やりたくないなと思うんですけれども、体内にチップを入れるわけですね、こういうところにね。こう例えばクレジットカードとかって言ったらこう落としちゃうじゃないですか、悪用されるけども、体内にあったらそれが守られるっていうことですね。で、今はですね、コロナ禍だからワクチンパスポートが獣の国賓だとかって話で、これね、何なのかっていう、こう、なんていうかな、クイズじゃないんですよね。技術的にはそういうものが可能になったっていう話だったら私もそう強く思います。が、どのような形態なのかっていうのが大事なのではなくて、目的が大事です。まあ、先ほどから神のものになっているとですね、その印なんですよね。で、それと似たようなパロディが行われるわけで、黙示録の朗読を聞いているのは、当時の7つの教会の人たち、また7つの教会を代表とした教会の人たちでしょ、ローマ時代の人たちですよ。その時にあったのが、皇帝礼拝です。ローマ皇帝を神として拝むんです。で、ローマは多くの民族がいて、国々がもともとあって、で、それが一つになっているわけですけれども、ローマとしてまとまるためには何か象徴が必要で、これが皇帝を礼拝することによって、じゃあ統合しましょうと。で、多神教だからね、そんなに苦じゃ全然ないんですよ、このローマの人たちにとって。いろんな神様に皇帝がくっついたぐらいで、あとは、ね、証拠を、あげるだけでいいんですよね。で、この像が、ローマの皇帝の像が、位置は、当時はね、アゴラと呼ばれますけれども、アゴラの前に、この入り口のところに像があったりするんです。で、その売り買いをするところに行くために、その像があるところを通んなきゃいけないんだけど、証拠をあげるわけですよね。で、クリスチャンはそれで、やらないから。で、やらないで、通り過ぎると、そこでずっと見張ってる人がいて、こいつは皇帝を拝まなかったところの像にね、証拠をあげなかったって、こう、大声で言いふらすわけですよ。そうすると、売り買いができなくなるわけです。これが、当時の、これ、黙示録の言葉を聞いたときに、人々が受け取った意味です。つまり、どの国にあなたは属しているのかっていう、それが、ここでの目的というか、この刻印が、獣の刻印、なのか、あるいは神の印なのかということになっていくわけです。だから、例えば、実はリアルなんですよ、この日本の中において。江戸時代の初期に、キリシタンの根絶のために踏み絵を踏ませて、5人組制度っていうのは、これ、ね、5人の中で1人でもキリシタンがいたら、5人が全員処刑されるわけですね。で、連帯責任で。5人組制度。あと、寺受け制度。寺受け制度というのは、この日本人が全員仏教徒になるんですよ。で、この地区の、人たちは、この寺に登録してくださいっていうまで、住民登録を寺ごとにやってたんです。で、これが、残っているのが檀家制度ですよ。で、今も日本の教会はどこででも、うちの教会も含めて、クリスチャンになるべきかどうか、バプテスマを受けるべきかどうかで悩みがの一番上に来る理由というのが、このお墓があるからっていう話なんです。これ反キリスト的な制度ですね。イエス様に従わせなくする。またイエス様を信じている者を殺す。まあ今はそういうことはないけれども。けれども、それでまだその恐怖が残っているという、非常に、この、神の国とそうでないものをこう分けていくっていう意味で反キリスト的ですね。例えばワクチンパスポートでさ、キリストの国に属するのかどうかなんて測られないじゃないですか。で、像も拝む必要ないし、で、この偶像をやる必要ないし、拝む必要。だから、そういう何かっていうことじゃないんですよね。その実質がどうなのかっていうところで、この、獣の国のものになるのか、しか、そうではなくてイエスに従うものなのかっていう、これが試される、まあ、刻印なんですね。18節。 ここに知恵が必要である。知るあるものはその獣の数字を数えなさい。それは人間を表す数字であるから、その数字は666である。まあ、知恵があるっていうね、こう言って、知るのあるものは数えなさいって言ってますね。666なんです。で、これね、666っていうのすごい流行ってんですよ。けれども、正確には666なんですね。で、これ一番、まあ、僕は可能性がある解釈は、ちょっと日本語だとこう想像できないんですけれども、ギリシャ語やヘブライ語、ヘブル語やラテン語もそうなんですが、アルファベット、だから ABC っていうね、例えばギリシャ語だったらアルファ、ベータ、ガンマってあるんですね。このヘブル語だとこのアレフ、ね、ベッドとかっていうのがあるんですが、それぞれのアルファベットに数字が当てがわれてるんです。で、自分の名前が合計した数字でも言い表すことができるんですね。そのアルファベットをこうつけた。で、これね、ゲマトリアと言います。で、その、この名前を足してったら、666になるという、ことが、最も、まあ僕は妥当な解釈と言えると思いますね。例えばね、この当時、このネロ皇帝、皇帝ネロですね。パウロとペテロを死刑に定めたっていうか、パウロを死刑にした、皇帝ネロですね。そしてクリスチャンに組織的な迫害を始めた、人ですけれども、当時ね、反キリストではないかとも言われたわけですけれどもね、彼のヘブル語読みの数を足すと、666になるそうです。ですね。まあ、ネロの背後には確実に反キリストの霊が働いていると思いますが、けれども、ですね、まあ、彼じゃないわけですよね。大事なのはですね、人間を表す数字って出てるんですよ。人間を表す数字。聖書全体を見ると、7は神を表す数字なんです。7日で神は天と地を作られた。ですね。7日目に休、そうですね。7日間で作られた。6日間で作って7日目に休まれた。ですね。で、7つの角を持っている、目を持っているとか、角を持っているか、イエス様がね。7ですね。で、7つの教会とか。7は神を表している完全数なんです。で、6はね、その一つ足りないっていうことで、神に劣る人間という意味で、6は人の数字なんですよ。詩編の8編の5節に、あなたは人を見つかりよりわずかにかけがあるものっていうね、すでに作ったと書いてますけれども、いくらか劣るというものなんですね。ところが人間の罪は似たものではなくて、わずかに劣るものではなくて、神のようになりたいと。いうことで罪を犯して、サタンもそれを追求していくわけです。その高ぶりがこの6に現れていて、例えばですね、旧約聖書だと、ダビデがゴリアテと戦ったときに、このゴリアテの背の高さが6キュビト半。槍の穂先が600シェケルって6が並ぶんですよ。で、その彼に対してダビデが、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうって言ったんですね。この、だから神に対して人間の力、人間の武器という対比なんです。あと、ダニエル書、ネブカドネザルの先にある金の像の寸法が、その高さは60キュビと、その幅は6キュビトであったと、ね、6が使われているんですね。で、そこでね、音楽を奏でる楽器もあるんですが、それ数えると6種類になってます。だから、神による栄光ではなくて、人間の栄光に変えそうとしているわけです。でね、ソロモンがね、残念なことに、このね、ソロモンの、知性、このソロモンが治めていた時にね、666が出てくるんですよ。第一列王の10章の14節で、1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは、金の目方で666タラントであったと。いうことで、このソロモンは神に愛されて、神を愛していた人なんですけれども、徐々に人間的な世俗的な、富とか栄華に変わっていってしまったというね。 まあ、こういうものが反キリストの国、獣の国の特徴なんですね。だから似て非なるものなんです。意外にこの獣の国というのが、なんちゅうのかな、ひどい国なんだという、まあ確かにひどい国なんですけれども、これだけの人が拝んで仕えていくということをしていくほど、ある意味で魅力的なんです。で、これが気持ち悪いですよね。で、そしてその、獣を拝みさえすればいいのに拝まないと、もうとてつもない迫害来ても死ぬしかないという状況ですね。こういうことですよ。だから、他の普通の生活ではそんな迫害なんかないよと言っているような感じで、実はイエス様のことになったらものすごいとてつもない迫害が起こるっていう感じですね。イエスの皆を出したらまずい。イエス様に従うとなったら、もうその国への、そこではもう、生きてられない。市民権がない。存在ができないという。で、こういう、まあ、迫害なんですね。で、獣の国。で、教会は、獣の国を通らないと私は信じていますけれども、この会、いろんなところから見るに。けれども、反キリストの霊は働いていて、第一お金出先多くの反キリストが現れている。で、こういうように言っているわけです。では、最後にね、この反キリストに対抗する方法は何なのかを、この、その御言葉を見てね、終わらしたいと思いますけれども、ヨハネの第一の手紙の最後ですね。5章の19節からお願いします。ヨハネの第一の手紙の5章の19節から21節まで。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。ね、さっき属しているって話をしましたが、この印を押されるですね。神からの印を押されている。しかし世全体は悪いものの支配下にある。で、また神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私は真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのですって、これいるのだと。ここに真理があるんだと。この方と交わっている。で、この方こそ誠の神、永遠の命。この方が神であり、人となった方なんだと。この方に留まっていることによって、で、真の知識に至るし、神に属していて命を持っているんだと。しかし二十節、子供たち、偶像から自分を守りなさい。それ以外は偶像なんですよ。だから知識と呼ばれているものに行ってもですね、偶像なんですね。結局、まあ、目に見えない偶像って言ったら変だけれども、偶像を拝んでいるわけです。で、結局その偽物ですね。似て非なるものをこの拝むようになってっちゃうんですね。だから偶像をから自分を守りなさいというところで終わっているわけなんです。ですね。という、このま、警告というかね、戒めが、こう、第一ヨハネに書いてありまして、そして私たちキリスト者もですね、心得ていなければ、いけないことだということですね。はい、長くなりました。すごいたくさんの情報でしたけれども、ね、あとのディスカッションでね、またこう質問してください。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。このようにして本当にあなたが、たくさんのことを教えてくださったことを感謝します。しかし今、第一ヨハネの最後にのこの言葉を読んだように、とってもシンプルで、イエス、キリスト、しかも十字架につけられたキリストを信じる信仰だというところで、この方と共に歩んでいくところに、私たちは命があるんだということを見ることができました。だから、世の世界に元が置かれるときに、この子羊の命の書に書き記されていないものは皆獣を拝むようになると。この方の天に名が書き記されていることを喜びなさいとイエス様が弟子たちに言われましたが、私たちがそのような者たちであるということを本当にまた思い出して、そして世に起こっていることを、この本当に心が痛んだり悲しんだりしますが、 しかしあなたは必ず守ってくださる方であることを信じて感謝します。そしてこの聖霊の働きがなくなるとき、この教会が取り上げられてから、これらの災いが起こることも信じていますが、私たちはこの時からも、この災いからも、守られていることを信じて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。